市立小山小学校の岡田博史校長に聞く。職業として教員を選んだ理由は何ですか？いつ頃から教職に就くことを意識しましたか？岡田校長、小学校6年生の時に小学校の先生になりたいと思いました。当時の担任の先生に憧れて小学校の教員になることに一直線でした。その先生にどうしたら小学校の先生になれるのかと聞いたことも覚えています。出身大学を聞いてその大学に入りたいと思い、結果その大学に入学して免許を取得しました。同じ大学にまで進もうとするとは、岡田少年の本気度に先生も驚かれたと思います。教員経験何年後に指導主事になりましたか？岡田校長、教員になって小学校4校を回り、その間担任や理科専科を経験しました。特例ですが、その後都庁で道路行政を研修で1年間経験しました。本市の教育委員会の指導主事になったのは教員になって17年後のことです。指導主事になった直後は市のシステムや関係団体等を知ることから始まりますから、本来の仕事をするまでに時間がかかりますね。事務経験もあるということですが、不安はなかったですか？岡田校長、不安はありました。指導主事になるのは転職したと言っても過言ではないです。指導主事の仕事量は想像以上に多くて驚きました。今のようにメールで各学校に通知文を発出することが少なく、すべて紙で印刷してから配布していましたから、東京都からの通知文を各校に配布するだけで半日はかかっていました。専任指導主事、先についている指導主事、統括指導主事、指導室長の決裁後に発出するため時間がかかっていたことが大変だった理由の一つかもしれません。指導主事時代に楽しかったこと、苦しかったことは何ですか？岡田校長、楽しかったことは出会いが広がったことです。市役所の皆さんとも一緒に仕事をさせてもらう中で仲良くなりました。今から14年も前のことですが、今でも市役所に行くと声をかけてくれます。また他地区の指導主事仲間が増えたことや、各学校の教職員の皆さんとも知り合うことができました。仕事の上でも楽しいことがありました。自分が企画した学校 PR カレンダーを保護者や地域へ配布する事業が採用され、評判が良かったことです。自分の仕事が役に立っていると思えて、楽しさや嬉しさを感じました。苦しかったことについてはあまり覚えていませんが、強いて言えば様々な仕事が雨のように降ってきたことです。やってもやっても終わらないという感じでした。私の机の上にはいつも仕事が山積みになっていて、パソコンの画面にはひまわりのように付箋がたくさんついていましたから、笑い。乗り越えられたのは専任指導主事がいたからです。当時は何人体制でしたか？岡田校長、現在と同じく指導主事2人、統括指導主事1人の体制でした。はじめは指導主事がどのような仕事をするのか全く分かりませんでしたので、専任指導主事の存在はとても大きかったです。些細なことでも専任指導主事に聞いて仕事を進めていました。人間関係がいいことが仕事として成立する要因ですね。慣れない上に、当時は行政職員のような事務を抱え大変だったと思います。指導室以外の行政職員との関わり合いを持てるようになれば、さまざまな情報交換もできますが、岡田校長、でも周囲の人と親しくなれて、さらに仕事も進めやすくなるのは2年目以降ですかね。仕事が雨のように降ってくると言われましたが、学校も教育委員会もコロナ禍の対応に追われています。 働く場所が学校ではありませんが、指導主事の仕事も事務改善を進めていく必要があると思うのですが、岡田校長、多忙を解消するにはまずは業務の整理と指導主事の配置人数が増えて分担できればいいのですが、多忙には気持ちの持ち方が影響する多忙感もあると思いますが、この解消には仕事を楽しむことで乗り切りました。指導主事になられたということは、将来管理職になる道を選ばれたということですね。岡田校長、当時はあまり意識していませんでした。任期満了後に副校長になることが前提になります。そうなると担任はもうできませんが、叶えられた少年時代の夢をさらに一歩進みなさいという心の声に押されたのかもしれません。それがある意味大きな決断だったと言えます。統括指導主事、指導室長になられてからは、指導主事にどんなアドバイスをしてきましたか。岡田校長、指導主事の仕事は大変だと思いますが、同時にやりがいがあることも間違いないんです。自分が励まされてきた言葉をそのまま声かけしていましたが、当時はスマホがなかったので、手帳を上手に使えば効率よい仕事ができるよともアドバイスをしていました。仕事の優先順位をつけることがとても大事な職でしたから。さらに家に帰ってもその日の仕事の進捗状況や明日の段取りなど気になることがあっても、遅く帰宅しても一時仕事のことはあえて忘れるように、自分が好きなことをするよう自分を仕向けてみると、その日一日をリセットできるよと言っていました。今こうして先輩風を吹かして話をしていますが、自分も思わず下を向いてしまうような心持ちになることはあります。難しいことですが、気持ちの切り替えは意図的にやらないとできないと思います。心に残っているアドバイスはありますか。岡田校長、今でも心がけていることがあります。人はできない理由を考えることは得意で、誰でもすぐに考えつく。まずはどうしたらできるようになるのかを考えることが大事だよと指導していただきました。難しいです、できませんと先に言ってしまいがちですが、禁句でした。笑い。指導主事時代に経験する事務や調整等のスキルが教員に戻った時にも生かされることがあるので、指導主事という職務が法律により定められているんでしょうか。岡田校長、私の場合ですが、指導主事時代に日々学校を訪問し、校長先生の経営方法や授業を数多く参観できたことで、いろいろなことを学び、学校現場に戻った時に活かせています。教育行政も経験したことで、教育委員会の役割を学ぶことができ、教育委員会と学校が手を携え、自校の教育だけでなく、市全体の教育を向上させていくことが重要であると身をもって感じています。現在、指導主事の仕事に疲れている教員の皆さんに向けてメッセージをお願いします。岡田校長、頑張れの一言だけではすみません。大変なことが分かっていますから。なので、大変な時には遠慮しないで周囲の力を借りたらいいと思います。教員は子どもたちに対して指導や助言をする立場にいますから、自分のことになると遠慮してしまうというか、周囲の助けを借りにくいのかもしれません。それと、学校と教育委員会のパイプ役であることに誇りを持って仕事をするためにも、できれば毎日学校を訪問してほしいと思います。指導主事は学校運営の支援や相談を担う立場にいますが、仕事の進め方に困ったら、逆に学校現場を訪れ、校長、副校長や教員の話を聞いて、疑問に立ち戻ってみるというか、相手の懐に入るというか、そういうことがあってもいいのではないかと思います。 小学6年生だった岡田少年の揺るぎない思いが全うされ、なりたかった職業に就かれたことを伺い、キャリア教育の大切さも感じました。小山小学校は今年度はキャリア教育の研究推進校になっています。子どもの時に将来どんな職業に就きたいかという思いを馳せることは楽しいですし、日々の学業の励みにもつながると思いますので、大事ですね。岡田校長、本当に教育界一筋でした。しみじみ。指導主事になり、ここまで来ましたが、教員だけでいるよりも、いろいろな立場を経験できて、仕事だけでなく、人生における自分の幅が広がりました。このことは自信を持って言えます。本校で進めているキャリア教育も、子どもたちがさまざまなことにチャレンジして、たくさんの経験ができるように取り組んでいます。そのためには、やはり子どもたちが主体的に人と関わりながら考えていくことが大切だと思っています。自分で考えて何かをやり遂げたとき、ものすごい自信となり、自己肯定感も高まるのではないかと思います。なりたい自分を目指して、自らの力を高めていってほしいですね。